ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ポッドキャストステーション。石川和夫のポリシーリテラシー。ポリテ。
石川和夫です。
新保智恵です。石川和夫のポリシーリテラシー、略してポリテ。この番組では政策アナリストの石川和夫が私たちの少し先の暮らしを決める国のポリシー、政策に焦点を当て、専門家とともに議論を深めてまいります。日頃メディアで報じられることが少ない視点を盛り込み、皆様の政策リテラシー向上を目指します。毎週土曜と日曜の朝8時に日本放送ポッドキャストステーションで配信されるほか、番組公式 YouTube でもスタジオの映像を交えてお楽しみいただけます。さらに重要なポイントをまとめた記事を日本放送ニュースオンラインで配信、聞いて見て読んで、あなたのリテラシー向上にお役立てください。
はい、そういうわけでございまして、辛坊さん、前回ね、はい、国産旅客機再び国が支援しながらやっていこうぜみたいな話が、まあ、出てるわけですけれども、ちょっとね、辛坊さんに感想を聞きたいんですけど、
あ、はいはい、
これどう思う？
いや、私も結構飛行機好きで、うん、機体とかも好きで、うん、もしそれが本当に国産で、またそうやって、石川さんおっしゃってたみたいにボーイングとかエアバス並んでだったら、うん、それはこう夢があるなって思うんですけど、うん、ただ、先生のお話を聞いてると、いや2035年、ま、以降っていうのをね、国は言ってるわけですけど、うん、本当にっていうところがどうしても残ってしまうっていうのが率直な感想です。
そうですね、というわけで、まあ、今日はその航空機の機体そのものに加えてですね、あともう一つちょっと私が今回問題提起してみたいのは空港ですよね。これ羽田とか成田とか関空とか、うん、セントリアとかそういう都会の空港じゃなくて、むしろ地方空港、すごく多いんです。実際日本にはもう何十個もですね、地方空港があるんですが、そういったところこれから大丈夫ですかねみたいなことも含めて今日は議論していきたいと思います。
はい、前回に引き続きまして、ゲストは元桜美林大学客員教授で航空経営研究所首席研究員の橋本康夫さんです。どうぞよろしくお願いします。引き続き
よろしくお願いします。はい、そういうわけでありまして、まあ、前回その新しくその国産ジェット作っていこうぜみたいな国の方針、まあ、これはメーカーである、まあ、三菱重工が中心だと思うんだけど、はい、そういう官民合わせてやっていこうみたいな合意がだんだんなされつつある。再び日本の空を国産ジェットが舞うかみたいな話なんですけど、冒頭でまず橋本さん、ズバリこの成功率というか、この見通し、まあ、これから10年で4兆円かけるみたいな話になってますけれども、2035年が一応の目途ということになってますけど、ズバリ今の状況からして率直にどういうふうに見通されてるか、ここちょっとまず伺いたいです。
難しいですね、
ちょっと今時間があり、
間がありましたけど、まあ、もちろん挑戦はするその心意気に対しては支援の意を表したいと思いますけども、ちょっと先が見ないのはね、サフか水素かというと、まずサフの持続可能性燃料、ね、
燃料ですよね、
うん、サフをベースに新しい機体の開発が進むだろうと、うん、エアバスも言ってるんです。実はエアバスは35年以降水素をベースにした水素燃焼型のね、うん、それこそ先ほど言った単通路機を開発すると言ってたんですが、最近トーンダウンして、うん、まあ、次は A300 の次の単通路機は主力機はサフをベースだと言い直してる、
はいはいはい、
だからそれもだから35年も後にずれるかもしれませんね。
あ、
うん、まあ、私はだから40年代から50年目でだと思ってますけど、あ、まあ、そういうこともあるんで、ね、だからまあ時間が伸びたら伸びた分だけまたそれだけ時間もできるから準備をしろすればいいのかもしれませんけどね。それと難しさは共同で本当に OEM、OEM だから
航空メーカーが、まあ、他社のブランドです ね、
その軍用機みたいに、はい、対等でジョイントベンチャーを組めるんですかという疑問が一つあるのと、それからその国が支援するってことに対しては WTO に SCM 規制っていうのがあってね、
はいはい、
開発費出しちゃダメよと、それは貿易を歪めるからっていう、これものすごい厳しいんですよ。どれ以上やってますから、アメリカもヨーロッパも、
うん、
そこをどうやってクリアするのと私ちょっと疑問に思ってます。
あ、そのいわゆる国の支援というそのそれぞれの国が支援すると補助金が出ちゃって競争が歪んじゃうので、やめてくれと、
やめてくれですけど、やっちゃいけない、
あ、ダメだと、
ダメだと、
あ、確かに
前はね研究開発だったらよかったんですけど、うん、その条項ももう失効してると思いますよ。
はあ、そうですか、うん、そうするとじゃあ経済産業省が国が支援しましょうってぶち上げたのはひょっとするとそういう WTO という国際的な貿易ルールに触れ抵触しちゃう可能性
だからそれをしないようにね例えば JAXA と組んでやるとかねネドがちょっと研究開発することでいろんなその側面的なところでやるとかそれはできるんでしょ
う、ね、JAXA とかネドってのは国のね、はい、特殊法人といってまあそういう研究開発機関なわけですけど、そういうとこと組むんだったらまだいけるかもしれないけどもそのままメーカーに金出すと
メーカーに直接出せない
ですよ、ね、出せないと、うん、なんか変な制約があって日本の国益のために日本人が税金使うのが何がいけないという声もあるんですけど、うん、WTO というなんか自由貿易だみたいなそういうところで
まあ、WTO も既得権を守るっていうことですよ、
ね、だけど橋本さんねアメリカとかヨーロッパなんてね WTO WTO ってかっこつけたこと言ってますけどいざねじゃあ例えば電気自動車 EV の世界でアメリカ政府なんかねバイデン政権なんかね、はい、自国のメーカーには補助金分厚くしましょうってお前 WTO 行かんだろみたいなこと平気でやっててその都合のいいところだけ取られちゃうだから僕ねもっと日本ってずる賢く狡猾になってやっていいんじゃないかなということをこんなラジオで言っちゃっていいんですかみたいな話はあるんですけれども
、う
ん、
ウブですよねやっぱり日本はねナイブです
あそうそうそう、うん、そこすごく真面目というか
そうです
ということなんですけれど
もやってください
、ねまあ、ただしかし僕はそのこういう国産のジェットというのは自給率、
はい、
物の自給率とかいうことを考えるとすごくいいこともいいことだと思うんですが前回のお話でね、はい数字が出てきたんですよ、ね、何割かは実は外国から持ってきたものです、
はい、
これ橋本さん改めて航空機の世界で国産のな定義というかねあの部品とかやっぱり外国から来るわけじゃないですかこれね国産どこまでが国産例えば何割ぐらいまで部品を日本国内で調達すると国産だとかあるいは日本で作れば全部国産とか定義って何なんですかね
日本は TC を通るところが国産かどうかですよ
そのアメリカの TC ってのはアメリカのその
TC ってのは型式証明
アメリカの型式証明
いや日本のでいいですよ
あ日本の型式証明
日本の型式証明も必要だしアメリカの型式証明
も必要だし
ヨーロッパの型式証明も
その取るところというと
だからそれはメーカーがその型式証明を取ればそれは日本が取ればそれは国産です
日本のその
型式証明あのだからそのメーカーが型式証明を取れれば
あ、そうかそうかそうか、
それは日本の飛行機
あ、だから部品がどこかは問わないと、うん、
部品はどこかじゃないです
ですよねだって
中国だってロシアで作ってますよ、うん、全部だから7割方は外国製品ですあ、ロシアは今ウクライナでそれがダメになっちゃってます
あ、そうかそうか
別なんですあのだからエマージェンで言えば3割だけですよ国産化率は
あ、そうか、うん、いや僕はてっきりなんか日本人の、うん日本人というか国産というのはその国の雇用、
はい、
その国の人が働いて組み立てたものならまあ国産と言えるんじゃないかなと思ったんですけどそういうわけじゃないんですね航空の世界の国産との定義
ってのはそうですね、そうですね、あ、翼はだから日本で組み立ってるけど、うん、そこだけ国産でもそれは下請けでしか過ぎない、
あ、そう
なん、国産ジェットと呼べないです、
随分分かりにくいというか複雑な世界なんだけれどもいずれにしてもこの場合の国産というのはその日本の、まあ、三菱なる三菱重工が日本とかアメリカとかヨーロッパとかそういう各国の型式
を型式証明
取った場合に国産になると、
そうです、例えば共同でもね、
あ、共同でもあれ共同っていうことは、三菱重工とどっか向こうのメーカーが例えばボーイングとかエアバスとか共同でやるとその場合空港のアナウンスでは何て言われるんですかね、ボーイングなんとかなんとかって言われるのか三菱なんとかなんとかって言われるのかどっちなんですか、ボーイングなんですかね、やっぱ
タイプサーティケート形証明上はね、うん、例えばボーイング三菱とか、
うん、
三菱エアバス
ボーイング三菱
とかでも一般的にはボーイングエアバスになっちゃうでしょうね、
なんか銀行みたいだよね、
う
ん、
そうですね、あのどっちか
昔は東京三菱銀行が三菱三菱東京になったりそれが東京が消えて三菱 UFJ になったりどっちが上かみたいな、まあ、できればボーイング三菱よりは三菱ボーイングの方がかっちょいいな、日本人的なっていう世界で通用するかとかちょっと置いといてと、
はい、
いうことになると思いますが、このもう一つ今日は論点に挙げたいのは、うん、飛行機っていうと、まあ、海外に行きますとあと 国内でもね、まあ、例えば東京から北海道とか、はい、東京から福岡とかは比較的遠くに行くものはイメージできるんですけど、ね、実は橋本さん日本には空港は80個以上90個近く
97個、
そんなにあるんですか、ね、47都道府県で97個、うん、ってことは1都道府県あたり平均すると2つ以上あるという、こんな狭い国というか、まあ、南北に細長いわけですけれども、こんなにいっぱいあってということで、この地方空港の経営というのは昔から悪い悪いと言われてて、ここをちょっとお伺いしたいんですけれども、 まあ、この地方空港が赤字っていうのはまあなんかイメージとしてはね、まあ、しょうがないかなというふうに思います。日本は陸路が非常に優れたね、陸路の鉄道とか道路とかそういうネットワークが優れているので空港が赤字なのは仕方ないと思うんですけど、橋本さん、このまず特に地方空港、赤字空港ってよく言いますけど、こういうものがこんだけたくさんあるということについて現状とこれから今後の見通しというのはどういうふうにご覧になっているかというところからちょっとまず伺いますけど、
は
い、
最初にね、私、はい、国土交通省の回し者ではないんですが、
いや回し者で結構です
から、回し者でいいですか、いろいろそうなりましたから、そうでもないか赤字空港はもちろん、ね、赤字がないに越したことはない、はい、黒字であれば素晴らしいですよね、うんうんうん、ただその実際は地方空港ほとんど赤字です、うん、赤字経営ですよね。ただね、赤字経営でもその空港自体赤字であっても、例えばその観光客が来てそこでお金を落として地域経済を潤うと、うん、そういうその波及効果があれば、経済的な波及効果があれば当然そこはジャスティファイされるわけですよ、
うん、
ね、そうジャスティファイされるのであれば赤字幅をできるだけ小さくして努力して、まあ、そういう前提で運営は続けるということだと私は思っています。
いや実は、はい、今の橋本さんのご意見って、うん、ふっと思ったのは、はい、これ一般の国道がそう、まあ、都道府県でもそうですけど、あれって別に赤字とか黒字って概念ないじゃん、うん、まあ、首都高速とか東名とか名神とかそういうのは、はい、一応赤字とか黒字とかって概念あるじゃないですか、うん、料金を取るから、ね、だけどよくよく考えたら普通の我々が歩いたり車で運転したりっていう道路ってそのまあ税金で作られて、そこの入場料というか使用料って特に払ってないっていう観点で今おっしゃった地方空港も含めて、それは要するにインフラだから赤字って概念おかしくねえかと。
おかしいとは言いませんけどね、うん、まあ、プロフィットセンターではないコストセンターの考え方でいいと思いますけど。
いやでもね、いやでもね、いや私橋本さんの話聞いててそれまではいや赤字これ消しからんと思ってたんだけど、今の話聞いててよくよく考えたらこれ道路と同じで国道と同じだと考えれば、それが赤字っていう概念はよくよく考えたらおかしいなということで、ただその空港の周りにある物販ですよね、お店とかそういったものが赤字ってと、これはちょっと別問題だけど、空港というインフラそのものが赤字とか黒字っていうことを考えちゃうと、真面目に考えるとこれ地方なんかお先真っ暗ですよね、それだけ考えちゃうと。だからそのじゃあこれどうしたらいいかというところなんですけれども、足としてインフラとしての地方空港ってことを考えたときにどうあるべきなんでしょうかね。私は高速道路、ごめんなさい、国道と同じだと考えればそれは維持していいのかなと、
うん、そうですね、いいですか、
はい、どうぞ。
だからその維持すべきという国土交通省じゃないですけども、はい、役割があるわけですよ空港っていうのはね、はい、例えばその、まあ、離島とか過疎地、うん、ここはまあ不可欠、なぜか生活路線も張らなきゃいけないし、うん、それからね、お医者さんはね、結構北海道とか過疎地域は飛行機使うんですよ、
うん、
だからそういうその社会的使命を全うするのにこういう空港ってのは非常に役立つというのが一つね、うん、
はいはいはい、
それから日本地震大国ですよね、ご存知の通り、はいはい、でね、東日本大震災があったでしょ、あの時に大活躍したのは福島空港ですよ。
なるほど。
それから熊本地震、熊本空港、はい、で能登の時は能登空港はちょっと被害を受けちゃったので、うん、ちょっと遅れちゃいましたけど、でもまあ、支援拠点空港っていうんですかね、そういう機能があるわけですよ、
うん、
だからそういうことで、これはね、朝日の記者が述べてるんですけども、
うん、
東日本大震災以前はね、空港は当たらない重要要素でね、あんなに数多く作りやがってとみんなで叩いてて、あと、うんうん、地震があったとは2人でやんだねと書いてます。
だから必要だから、
うん、要するにそういう必要性もあると、うん、そういうそのなんて言うんでしょう、セキュリティ上というか安全上のね、はい、まあ、そういう役割もあると。
そうだからそう考えると、うん、なんか私も本当ねこのね、
はい、
この放送やるまで、はい、収録するまで、うん、赤字空港もやめたれみたいなのあったんですよ、ええ、話聞いてて一瞬でよくよく考えたらこれ高速国土と一緒じゃんこれと思って、うん、パッと変わってインフラって考えれば、うん、これはなんかなんていうの、まあ、本当の過疎地になっちゃったらちょっと考えなきゃいけないんですけど、うん、ある程度人口があって、うん、いうところをやめるとなるとこれはもうなんか福祉政策上逆行しちゃう話になるので、うん、
ちなみにね、
ええ、
いいですか、
あ、どうぞ。
ね、同じ島国のイギリスですけど、 160ぐらいあると
思う。何なんですか。
日本100ないですね。90ない。
90なんかないです、うん、
まあ、あの
でも日本の方が面積広いんですよね。
面積広いし、ここ面積そう、離島、あの離島もたくさんある、はい、イースマンは離島はたくさんあるんですけど、はい、からフランスはそんなに離島はない、少しある、ちょっとだけですけど、あそこも人口は6000、
日本の半分ぐらいじゃないですか。
半分、いや、
まあ、半分強ぐらい、
6800か、万人ぐらい。
ヨーロッパで日本より人口多いないですからね。
190
な
んですよ。
へー、
民間航空、
ね、でも使われてるわけですよね。
うん、まあ、その路線が離れてるとか別として全部民間空港として使われてる。
それね、僕が思ったのは、実はあのこの番組の先週ね、前回その最後ホンダジェットの話をした時に、橋本さんおっしゃるように、あれは大体10人乗るぐらいの小型のものが中心だということなんですけど、本当に日本って小型機があんまりないというのは、多分本当に鉄道とか道路がこんだけ発達しちゃってるから必要ないということかもしれませんけど、ひょっとするとそのこれは若干鶏と卵なんですけど、そういう小型の航空需要を作って、だって速度は圧倒的に速いわけだから、そうするとそういうものを作って、空港を中心にした、まあ、街づくりというのは簡単だけど、まあ、そういうような航空ネットワークを作っていくというのであれば、地方空港の使い道ももっと増えていくんじゃないかと思うし、イギリスとかフランスみたいな日本よりもちっこい国でそんだけ空港があって一応使われているということはね、日本でも使い道はないことはないんじゃないかなと。であれ、ちなみにそんなイギリスとかフランスとか日本よりも面積が低いちっちゃな国でそんだけ航空需要があるってのは、それは旅客、まあ、物流とかもあると思いますけど、人流とか旅客みたいなものも向こうはあの空を飛ぶというのは発達してるってことなんですかね。
うん、まあ、でも日本だって1億ありますからね、国内線だけで、まあ、そこまではいかないのかな。あのむしろだから小さな飛行機がたくさん来そうと、
でも日本ってでもね、
うん、
いやごめんなさい、
うん、
本当にそんな小さな飛行機ってそんな飛んでるのかなとあんまり聞かないですよね。
まあ、あのリージョンジェット、ね、あの三菱が果たせなかった、うん、リージョンジェットは、まあ、ブラジル あのエンブライルって飛行機が今飛んでますよね。それからプロペラだと、ATR とかね、
うん、
飛んでますよね。最近時計屋とか出てきたじゃないですか。
はいはい、
で、ちょっと話変わりますけどね、コロナで、まあ、ドーンと下がりましてね、
はいはい、
もう蒸発しちゃったですね、需要がね、うん、で、まあ、ほとんど、まあ、止まっちゃったんですよ。でね、まあ、回復してあれって急激に伸びたところがあるんですよ、地方空港で。しかも、
はいはい、
どこかというとね、和歌山の、南紀白浜、うん、から松本空港も、要するにコロナの前よりも増えちゃったんですよ。
というとなんでなんですか。
うん、それから、北海道の丘珠、札幌飛行場ね、これも
増えた、
伸びたんですよ。
伸びたから発着が伸びたという、
いやいや、旅客数が、やっぱり旅客数が、
あ、旅客数が増えた、
評価の、
あ、お客さんが増えた、
指標ですから、はい、お客さん増えた、ね、びっくりでしょ。
びっくり
です、ね、それぞれ理由があるんですけど、松本空港とその札幌の場合はね、そのまさに今言ったリージョナル機、
はい、
英語をうまく使ってるということ、小さな飛行機、
小さな飛行機、
うん、回数を多く飛ばすと。マスコミは特に神戸線がね、複数便化したのが効いたんですよね。
神戸線、神戸から行くってことですか。
神戸と松本空港を
結ぶ、
結ばれてるんですね。
元もね、松本空港ってリージョナル機しか離発着できないんですよ、定期路線では。
なるほど、
まあ、そういうこともあるんですけどね。だから今おっしゃったリージョナル機を使うというのは、うまく使う、うん、地方路線にね、というのはそれは正解です。
リージョナル機っていう、分かりやすく言うと小型機、
そう、100席以下ですね。
100席以下、
まあ、70席とかぐらいです。
あれだけど70席以下の飛行機って多分私何回か乗ったことあるんですけど、羽田発かなんかで乗ったことあるんですけど、
羽田発はない、
羽田じゃないですか、違った、千歳かな、
千歳は
北海道で結構乗ったことがあるんですよね、うん、北海道から例えば北海道のさらに、
はい、
例えば
そうですね、地方、その
女満別とか稚内、はい、とか、その、
うん、
ちょっと車だと遠いっす
ね、
みたい
な、
プロペラついてました、
ついてました、
うん、じゃあ Q400 とかですよね。
ああ、それがリージョナルっていうやつ、
リージョナル機、ターボプロップ機とリージョナルジェットを総称してリージョナル機と呼んでます。
あれ、橋本さんの目から見て、その地方空港を使うニーズって、まあ、これから少子化で人口が減ってきますと、と言いながらヨーロッパより人口多いんだけど、
はい、
減っていくじゃないですか。そういう中で地方空港を使うニーズって、僕はどっちかというと重要って作んなきゃいかんっていう発想なんですよ。例えば本当に地方空港を使おうと思ったら、地方空港の周りに、まあ、例えば 卸売市場っていうの分かりやすく言うとそういうものを作ったりして物販ができるような物流の拠点というものを作っていけばまだ地方空港のその利用っていうのはこれはまあビジネスですよね。どっちかというと旅客っていうよりはビジネスかもしれないけど、そういうふうにやっていけば航空マーケットも増えるだろうし、まあそこの空港の周りのエリアだけ街づくりっぽくなるしっていうこともありなのかなというのは、
総力ですよね。
そう
だからそれこそ工業団地を作ることもよくあるんですよね、うん、空港のそばに。
なるほど。
それからさっき言った物流拠点も作るのもいいし、それからそれとは何といっても観光地があって、うん、それこそインバウンドがどんどん入ってくると、うん、まあ羽田経由かもしれないけども、あるいは直接場合もある地方空に入ってくる、まあそれでもってそのこれは空港、まあもちろん空港もそれで少しは潤うんですけど、うん、黒字まではいかなくてもね、うん、地域経済としては大変な経済効果なんですよ。例えばね、うん、静岡なんか毎年黒字で5億円ぐらいかな、うん、それでもって経済効果370億って発表してるんですよね。だからこの辺はね
結構ありますね。
370億ですよ、うん、で税収だけで25億円儲かると、
うん、相当なもんですよ。
相当なもんでしょ。だから赤字を補填しますよ、でも空港あった方がいいものと、うん、静岡県は絶対
いいですっていうのはね、どうしてこういうふうに思ったかというと、例えば駅ができて、まあ、もともと人がいたから駅ができたんでしょうけど、うん、鉄道のね。だけど駅ができるともっとそこの周りって人がこう商業も住宅も増えるじゃないですか、うん、まあ、駅地下とか言うんですけど、 それと似たような概念だと思うんですよ。
そうですね、
日本ってね、橋本さん僕思うんですけど、その駅とかの街づくりはすごく民間企業もやってきたと思うんですよ、鉄道会社も、うん、だけど航空会社ってその街づくりっていうことで言うと私からすると、ね、ほとんど何にもやってないように、うん、だから JAL とか ANA ってそんなことやってるかなと、
と、まあ、私はそう思わないでやってるかもしれない。だからそれは空港会社がやるべきなんですよ。
あ、そうか、航空会社じゃなくて空港会社。
空港会社。
あ、なるほどなるほど。
それで、いいですか。
どうぞ。
最近さっき南紀白浜の話してたでしょ、はい、であれが伸びたっていう一つの要因は実はね、コンセッションってご存知ですか。
いや、これは多分ちょっとリスナーが分かんないと思う
ので、コンセッションっていうのはね、要するに民間に経営を任せ、空港経営を任せるって
。なるほど。
民間に、
はい、
全て、
はい、
意思決定も含めて、
は
あ、経営のね、だから今までに部分的に委託するんじゃなくて、うん、全部任せるんですよ、で
民間企業、
うん、民間企業で、仙台空港が最初に始めたんですけどね、その場合は委託される会社は運営権者って言うんですけど、最初にボーンとお金払うんですよ、
うん、
将来にまた使うから、
はいはいはい、
それはまたプロフィットなんですけどね、国にとって。それじゃなくて、このちっちゃな今言ったその南紀白浜みたいな空港は儲からないから絶対入ってこないでしょ。だからいや、補助金出すから入ってきてくれ、うん、で結果として赤字が減ればそれでいいじゃないですか、
うん、確かに。
それで成功してるんです。
あ、そういうモデルなんだ。
でまさに、ね、その感心したのはね、その南紀白浜空港自体がね、 DMO ってことですか。
いや、
観光拠点 の、
はい、
そのオーガニゼーションです。 DMO を形成して、その観光の誘致に、
うん、はいはいはい、
まさに空港会社自体が、うんうん、その地域の振興に尽力するという形ですよ。それをやってる。でワーケーションをできますよ
という、ワーケーションね、
うん、ワーケーションの基地にしたらどうですかという発信をしたり、それから空港でそのカオパスの認証の、ね、実験をして、これも非常にニュースになった、発信力が高まった。でだからさっき言った伸びたっていうことなんですよ。
だからそうやってコンセッションで民間に委託してるもんだから、お役所の発想じゃなくて民間の発想だから、そういうふうになっていると、まあ、そういうことを考えて、ちょっと最後にですね、もう時間来ちゃったんで橋本さんにお伺いしたいのは、その、まあ、今日ね成功した地方空港の例をお話しいただいたんですが、今後の地方空港こういうふうにしていくべきだと、まあ、こういう規制緩和だとかこういう支援政策をやるべきだというご提言があればちょっといただきたいんですよね。私自身はやっぱりこれインフラなので、ね、よほどの過疎でも進まない限り、本当に人口がなくなりましたとか言ったらちょっと別だけども、いる限りにおいてはこういうインフラってのは必ず必要であり続けると思うので、あんまりなんか今日の話聞いてて赤字がどうのこうのっていう議論はもうやめるべきじゃないかと、むしろインフラとして使うべきじゃないかなと、
おっしゃるとおり
です。そういう観点、でちょっとなんかこうご提言、こういうことはないんじゃないかっていうご示唆みたいなものがあれば、
まあ、ですから、まあ県、まあ、ほとんど地方自治体県が多いですけども、まあ、静岡県とか、まあ、長野県もやってますけど、この空港は赤字ですと、
うん、
毎年5億円出してます、うん、でも地域経済の効果、波及効果は300億円ですと いうようなことをちゃんと PR して県民に知らせて、その意義を知らせるということも必要でしょうし、まあ、一方でその赤字幅を少しでも減らすという努力のためにね、さっき言ったコンセッション、民間活用を活用していくという方向だと思いますね。
な、僕は今日本当に今日話聞いたと思ったのは、はい、地方空港は駅に近い概
念、
うん、だから方法が鉄道なのか飛行機なのかの違いであって、うん、結局交通の手段なので、はい、一旦作ったものをね、なんかこう採算性が悪いという一点に絞りきってやめるというのは非常にもったいない話で、はい、やっぱりインフラなので、そのね、冒頭でその北海道なんかで医療とかそういった分野でも使われているということがあったので、はい、これをこ うまいことこう地域社会 の、 なんていうの、経済と合わせて、はい、でもそういうふうに説明していけば、まあ、地元の人も納得するというプロセスを得られるんじゃないかな、減れるんじゃないかなということかなと。
いい
はい、どうぞどうぞ。
空飛ぶクルーってありますよね、
はい、
でこれ空飛ぶクルーってやっぱり空港との親和性も高いと思うので、うん、これをうまくこう協業していくとね、やっぱ離島なんかは空飛ぶクルーかなり補完できるので、うん、あるいはその空飛ぶクルーを使って観光も発展するというその可能性を探っていくべきだと思います、
まあ、だから新たな用途ということです
ね。そうですね、産業としても空飛ぶクルーはね、まあちょっと有望かもしれない、ね、
あとでもう一つこれも僕から最後、
はい、
小型機ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ホンダが作ってる、ね、10人乗りとか、うんうんうん、小型機とかとヘリコプター、
はい、
まあ、ヘリコプターと旅客機の違いは、航空機の違いは滑走路があるかないかなと思うんですけど、うん、空港って滑走路あるじゃないですか、はい、だからヘリコプターって発着できると思うんですけど、そういう空輸、小型の空輸もね、数人数十人レベルの空輸のマーケットを増やすなんかこう規制緩和だとか、そっちの方の方策ってないもんですかね。あれ本当便利なんですよ、ヘリとか
航空機って、ね、うん、だからそれまさにそヘリでは成し得なかったわけですよ、十分に。それはやっぱりうるさいし、
あ、うるそうか、
うるさいし、それから結構場所も取るし、
なるほど、
それを解決するのが
空飛ぶ車、
うん、
もうちょっとだから少し空飛ぶ車時間かかるかもしれませんけど、そういったものに、ね、のインフラとして使うと、
そうですね、
いうこと。
大阪万博でデモぐらいはやるでしょう。本当はね、商用運行を始める予定だったんですけど、ちょっと難しそうですね。
やってほしかったですけど、
ね、やってほしいですけどね。
大阪万博今から頑張ってねみたいな、ここで葉っぱかけてもしょうがないかもしれませんけど、やっぱり頑張ってください、はい、はい。というわけで、
はい、2回にわたってご出演いただきました、はい、ゲストは元桜美林大学客員教授で航空経営研究所首席研究員の橋本康夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送ポッドキャストステーション石川和夫のポリシーリテラシー。ポリテ。
はい、ということで辛坊さん、はい、前回と今回2回に分けて飛行機関係の話でしたけど、
はい、
どうでした？
そうですね、本当に私結構飛行機好きなので、はい、今回のお話興味深かったですし、やっぱりその空港、今回取り上げた空港に関しては、うん、私地方空港、まさに岩国錦帯橋空港というところなんですけど、うん、実家があるので、本当にやっぱりできて便利だなっていうのと、やっぱりずっと石川さんがおっしゃったインフラっていうところで言うと、やっぱ震災、災害大国なので、うん、やっぱり本当にそこを活用して救助ができるとかっていう意味では、うん、やっぱり日本をね、こう衰退させるわけにはいかないので、やっぱりそういうものをどんどんとしっかりと活用していくっていう考え方っていうのを、もっともっとこういろんなところで考えていくべきだなと思いました。
いや、本当に2回に分けて、1つ目はね、
はい、
航空機の機体、
ね、
これの製造、まあ、メーカーの話ですよね、はい、それから2つ目として、まあ、空港、特に地方空港の話をして、うん、まあ、私なりに、まあ、リテラシーポイントっていうのかな、はい、そういったものを考えてみると、まず前半のその航空機製造業、
はい、
メーカーの世界でいうと、本当にボーイング、エアバスと並んで三菱例えばね、
はい、
っていうものは並んでくれることは、僕は日本人としてすごくいいことだと思うんですけれども、うん、現実を考えると、うん、橋本さんもおっしゃったように、その共同、これ可能性低いんだけども今のところ、うん、だけど本当にそのボーイングと三菱が並ぶんですかってなった時に、並ぶと思っている人がどれほどいるのかということと、費用対効果とかいろいろ考えると、僕はひょっとすると航空っていうのは国際的なグローバルなものだから、うん、だから本当にその国産っていうものをどこまでこだわるのかと、むしろ日本人というか日本の国にそういう航空 製造技術を残すことの方がよっぽど僕は重要なんじゃないかなと私は思うんですよ、はい。まあ、それはこれからちょっと国で議論してもらうことになるんですけど、いずれにしても僕は航空機の技術を日本に温存していくというビジョンは極めていいと思う、うんうん、そうですね、で2つ目の地方空港なんですけど、これ赤字空港という概念やめたらどうかと思うんですよね、はい、道路と一緒ということで、うん、その将来その空輸というマーケットを作り出していくということ、小型機とかを含めてですね、あと、まあ、将来空飛ぶ車というような話もありましたけど、空輸マーケットをこう増やしていくということの拠点としてこういったものがあって、そこに街を作っていくということがあるのかなと、まあ、そんなふうに思いました。
はい、リテラシーポイントありがとうございました。石川和夫のポリシーリテラシーポリテ、番組へのメールは POLI ポリアットマーク 1242.com までお送りください。番組公式の旧ツイッター X のアカウントはポリシーリテラシーで検索、ハッシュタグはポリテです。今回はここまでです。次回もどうぞお楽しみに。
ありがとうございました。